宇都宮正人の社労士ラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇都宮正人です。この番組では私宇都宮が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話しております。今回は時間外労働が過労死ラインを超えていなくても会社は責任を問われますか、こちらを解説いたします。長時間労働の是正に向けての取り組みは働き方改革関連法が施行され、企業規模を問わず取り組みが活発にされてきました。その方法は農残業デーを設けたり、タイムマネジメントで過労死ラインに迫る社員にアラートを出したりと、さまざまな取り組みがなされています。しかし業務の繁忙や人員不足で残業がかさむこともあるような場合、いわゆる過労死ラインを超えてはいけないけど、社員等が心疾患や精神疾患などを発症した場合、会社は安全配慮義務違反の責任は問われるのでしょうか。ではまず過労死ラインを見てみましょう。健康障害のリスクが高まるとすると、時間外労働の時間を示す言葉が過労死ラインです。そして労災認定において労働と過労死との因果関係判定に用いられます。過労死ラインの目安となる時間は残業時間80時間、月に20日出勤とすると1日4時間以上の残業、12時間労働と言われています。健康障害の発症が2ヶ月から6ヶ月の間で平均80時間を超える時間外労働をしている場合、因果関係があると判断される基準となっています。また発症1ヶ月前は100時間を超える時間外労働をしている場合も同様な判断されることとされています。一般的には6ヶ月を平均して45時間を超える時間外労働が行われた場合、健康障害と業務との関連性は強まっていき、これを超えて時間外労働が長くなるにつれて因果関係はより強まっていくとされています。会社は従業員に対して安全配慮の義務を負っています。過労死ラインは労災認定基準で、発症と業務の因果関係を判断するものなので、仮に労災と認定されても安全配慮義務違反か否かは一概では言えません。しかし過労死ラインを超える場合、安全配慮義務があったと認められる可能性はぐっと上がります。また過労死ラインを超えていないからギリギリの状況が継続しているなどの場合、単に超えていないから大丈夫とも言い切れません。なぜなら裁判等の場合の法的な判断は総合的に実施されることになります。よって単に超えていないから大丈夫ではなく、業務の都合で残業等の時間が多くなる場合、一定の休憩時間、インターバル時間などを設けて従業員の健康管理を意識した方法を考えましょう。特に就業時刻から次の始業時刻の間に一定時間以上の空いた時間を作るインターバル勤務などはとても有効な手段と考えられます。また長時間労働対策と同時にハラスメントの撲滅や心理的負荷の要因の排除にも努めて、労働時間に限らず総合的な労働環境の改善に努めることをお勧めします。過労死ラインを意識することはとても重要ですが、それさえすれば大丈夫、すべて大丈夫ということではありません。総合的な視点で 労働環境を捉えた方法を検討しましょう。精神疾患の罹患等の会社の安全配慮義務について、時間外労働と原因となる事象は合わせて考えられるので注意が必要となります。ということで、今回は時間外労働が過労死ラインを超えていなくても会社は責任を問われますか、こちらを解説いたしました。本日もお聞きいただきありがとうございました。